お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド、今日はキャンベラからヘーゼルウッド恵美さんのリポートです。恵美さん、こんにちは。
はるかさん、こんにちは。
先週から FIFA ワールドカップが始まりましたが、キャンベラでも盛り上がってますか？
そうですね。キャンベラ全体はわからないんですが、うちの息子がサッカーをするので、早起きをして、あるいは、テレビにしがみついて見てます。
まあ、早起きをしても見たい試合がありますよね。きっと世界各地でワールドカップの話題で盛り上がっているところではあると思いますが、今日はキャンベラからどんな話題をいただけるんでしょうか？
はい、今回は日豪友好協力基本条約署名50周年の話をお伝えします。本日は2026年令和8年6月16日で、まさにこの日豪友好協力基本条約が東京で署名されてちょうど50周年の日にあたります。こちらの条約は通称奈良条約とも言われるのですが、これは署名の3年前、1973年に条約提案者のゴフ・ウィットラム首相が奈良を訪れたということと、条約の英語名の頭文字である NARA が日本・オーストラリア・リレーションズ・アグリーメントと重なっていたことに由来しているそうです。で、今回のトピックをより理解するために、事前に日本大使館の方、お二人にもお話をお伺いいたしましたので、そちらの情報も含めて、今回はお伝えしたいと思います。日豪友好協力基本条約署名50周年は、これまで築かれてきた両国の良好な関係や今後、より強固につながっていく政治、経済、教育、文化といった多分野を改めて鑑みれる機会になっています。ここでキャンベラと日本の歩みに焦点を当ててみたいと思います。まず象徴的なものとして一番に上がるのがキャンベラ奈良平和公園です。ここキャンベラと奈良市は1993年10月末に姉妹都市提携を結びました。よって今年は姉妹都市締結33年になります。キャンベラ奈良平和公園は、キャンベラの中心、バーリグリフィン湖のほとり、南側に位置します。今年5月に高市総理大臣がオーストラリアを訪問した際には、キャンベラ奈良平和公園に足を運ばれました。両国の節目の年を記念するとともに、今後、二国間の友好関係のさらなる発展を願い、アンソニー・アルバニージー首相、アンドリュー・バー、キャンベラ首都特別地域出席大臣とともに、黒松の苗木を植樹しました。またここには、故安倍元首相を追悼する慰霊碑もあります。慰霊碑は、日豪関係の発展、強化に尽力した、安倍元首相を追悼するため、オーストラリア政府などにより、2022年12月に設置されました。
キャンベラ奈良平和公園で毎年10月に開催されるお祭りに、キャンベラ奈良キャンドルフェスティバルがあります。このお祭りは、以前もオーストラリアワイドでご紹介したことがありますので、今回は簡単に説明します。キャンドルフェスティバルは、姉妹都市10周年に奈良から市民施設団が訪れた2003年から行われています。来場者数は1万2000人以上で、キャンベラでは大きなお祭りです。2000本のろうそくが灯され、静かな美を演出します。日本文化のデモンストレーションや習字、折り紙などの体験コーナーもあります。伝統的なものからコスプレショーなど新しいものまで楽しめるお祭りです。日本大使館や ACT 政府が講演していますが、ボランティアの皆さんにもより支えられています。去年のフェスティバルでは、アンドリュー・バー ACT チーフミニスターへ日本の勲章、旭日中綬章が授与されました。これは10年間以上にわたり、 ACT チーフミニスターを務めるバーシュの奈良、キャンベラ間の姉妹都市交流を通じ、日豪間の友好関係にの発展に寄与した功績を鑑み、贈られたものとなっています。また同じ10月は文化月間ということで、その他にキャンベラでは日本映画祭も行われます。もう一つ、キャンベラのコミュニティと日本のつながりで挙げたいのが市民レベルでの交流です。オーストラリア国立大学には ANU ジャパンクラブやザ・歌舞伎クラブがあり、アカデミック、そして文化の面から日本を学ぶ学生がいます。また、学生にとどまらず、日本人の研究者や大学のレクチャラーもいらっしゃいます。アジア太平洋の発展に寄与するジョイントリサーチプロジェクトや、学生交流プログラム、奨学金制度もあります。このようにキャンベラから、日本文化、日本の技術、知識、そして勤勉さをオーストラリアに伝えるのに、ANU、オーストラリア国立大学は一役買っているのではないかと思います。私自身も住んでいて思うんですが、キャンベラは大都市でもなく、田舎町でもなく、人と人が程よくつながりやすい大きさの町のようです。
キャンベラといえば本当にこう外交の最前線というようなイメージがあるんですけれども、そうやってこう姉妹都市交流であったり、学生さんや、まあ、人と人とのつながりがすごく深いというか、そういう地域でもあるんですね。
そうですね、日本の首都の東京と違って、こうやはりもうビジネスなどが盛んなシドニー、メルボルンと分けてキャンベラがこの国の首都ということで、雰囲気としては異なりますが、いい味を出していますね、そういった意味で。はい。続きまして、公的な催しでは、少し前の3月4日にキャンベラの大使公邸で、天皇誕生日祝賀及び日豪友好協力基本条約署名50周年記念レセプションがありました。モスティン連邦総裁が主賓として参加。また、約600名が集まったレセプションだったそうです。
そして今月30日には、オーストラリア・ジャパン・ソサエティ、AJS 主催の、こちらもまた600名規模の奈良条約署名50周年を祝うガラディナーが、オーストラリア連邦議事堂グレートホールで予定されています。最後に数字で見る日豪関係をご紹介したいと思います。まずオーストラリア在留邦人の数ですが、約10万6000人で、世界で第2の邦人コミュニティがこの国にはあります。続いて日豪姉妹都市の数ですが、はるかさん、いくつぐらいあるかご想像つきますか？日本とオーストラリアの姉妹都市。かなりあります。
かなりですよね。100を超えてるますか？
そうなんです。なんと107も姉妹都市があるそうです。こちらは米国、中国、韓国に次ぐ第4位ということでした。またシドニーにあるダロイインスティチュートの世論調査では、過去5年間、日本が一番信頼できる国に上がっているそうです。これは日本人としてはとても嬉しいですよね。あと、さらに最後にはですね、日本語学習者数も人口比率では世界でオーストラリアが一番多いそうです。これらの数からオーストラリアと日本は双方の好感度が非常に高いことが伺えられます。私はキャンベラに20年以上住んでいるんですが、日本人であることで嫌な思いをしたことが特にないのは大ことだなと実感しています。
そうですね。いや、でも私自身もこう10代で初めてオーストラリアに来たんですけれども、この20年でオーストラリアの人たちがこう日本を見る目が大きく変わってきてるような、やっぱり感覚も肌で感じているんですけど、ヘミさんはどうですか？
あ、そうかもしれないですね。一時期日本ブームがあったので、やはり旅行で、まあ日本に行くと物価も安いので、日本に行ったことがある人たちが増えて、その人たちはやっぱりいい印象を持って帰ってきてっていうのはあるんではないかと思います。
そうですよね。 また昨年ね、オーストラリアからの訪日外国人数が100万人を超えたようなニュースもありましたよね。
素晴らしい。
なのでこう、当地の日本人との交流もですけれども、こう、オーストラリアから訪日した際に、そこでの草の根の交流っていうのも、かなり信頼に影響しているのかな、なんて思いました。
そうですね。私たちができることは草の根レベルですけれども、オーストラリアに住む日本人として、これからもオーストラリアと日本のいい関係に少しでも寄与できたらいいなと思いますね。
あゆみさん、今日はキャンベラから素敵な話題をありがとうございました。
はい、はるかさん、どうもありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。